今日は椅子で失礼しますけれども、1時間よろしくお願いします。いや、お願いします。もうご紹介することもありませんよね。いや、お願いします、ね。はい
はい、おはようございます。1年ぶりですね。いろんなことがあったんですよ、この1年どこからミサイルが飛んでくるかわからないあのね、昨年の12月13日私京都におりましたけれど、寒い外から帰って玄関に入った時頃、めまいがしましてね、でそのままちょっと意識を失って倒れてしまったんですね。でそれですぐその主治医の先生に来ていただいて診てもらって、まあしばらく安静にしなさいということで、そのうち精密検査しましょうと。年末年始のことですから、大きな病院の先生が、必要な先生がちょっとおいでにならないということが、年末年始は自宅ベッドに休んでおりました。で年明けてそれで検査をしましたら、心臓に不整脈が多少前から出てはあったんで、心房細動という今話題の心臓病ですよ。でその結果、その心臓にその血栓ができて、その血栓が血液を通って脳に回って脳梗塞を起こしていると。でこれ軽くて済んだわけで、こうやってお話しすることもできるわけで、だから半身不随にもならなかったんですが、でそれで結局両方治さなきゃならないんで、原因の心臓手術をすると、心房細動、それでカテーテルをですね、その太ももの静脈から5本入れて、ものすごいその手術をやったんですよ。これ1月下旬に。でそのまあ名手という先生がおいでになって、でこれ85ですから、年を超えて6でしたからね、普通はまあ薬だけで抑えるんだけれども、見るところ健康そうだから手術しますかとこういうわけですよ。あんまり詳しい話をしないんですよね、その時は。手術はどういう手術かっていうことを、まあ先生お任せするわっつったら、全身麻酔ですってとこから始まったわけです。86で全身麻酔かって、もう仕方がない、その話はそうなったから。そしたら8項目ぐらい、成功の可能性何パーセント、生存率何パーセントで、このあのこうので、8項目ぐらい事故が起こっては文句言うなっていう誓約書がある要するにそういうことですよね。だんだん暗くなってきましてね、それはね、せっかくやろうと思ってやっていただこうと思ったんだけど、しかしまあそれで決断してよかったんですけど、でね、一泊だけで翌日お返ししますとこういうわけですよ。すっごい話、それだけの手術をやって、結局その通りになりました。で手術は6時間ぐらいかかったんですけれども、その夜遅く食事もすることができました。翌日午前中、その後の状況の診察が終わって外に出ることができた。奇跡のような話だなと思いますね。でこの心臓手術の技術っていうのは、今から15年ぐらい前にフランスのボルドーというブドウ酒を作るところです。あそこのお医者さんが発明した非常に精密な細かい手術だと。これだからすごいんですよ、医療技術の進歩っていうのは。それでまた、ね、生き返ってしまった。そろそろ行ってもいいんじゃないかと。吉尾さんさんも昨年あたりで終わるつもりでいたんだから。それで、なんとか今日まで健康に過ごすことができました。つい1月ぐらい前に足くじいてしまってですね、これひびがちょっと入ったもんだから、でびっこ歩きながら、びっこしながら、まあ歩いてここまで来ることができました。で昨年その脳梗塞で倒れている間に、 そのだんだん呼吸がの力が弱くなっていくと分かるんですね。呼吸が薄くなるっていうか、で静かになっていって、このまま行ってしまうかもしれないなっていう感じになったんですよ。で自分の生きている存在感みたいなものが非常に軽くなってきて、ああ死ぬ時はこれで行ってもいいかもしれないなと。でそれは循環系だからこういう身体感覚になるのかなとずっと思ってた。で私は子供の頃からいろんな病気をして、ほとんど内臓の病気はしてるんですよね。これ全部消化器系なんだ。だからその十二指腸潰瘍、胃潰瘍、肝炎、急性肝炎、膵炎、急性膵炎までやったんですよ。で胆のうも取ってるし、胃袋は半分切ってるし、だから線2つ入ってるんですよね。で全部自分の人生の半分以上は消化器系の臓器の苦しみだったんです。でそれがですね、鈍痛ですよ。胃潰瘍、十二指腸潰瘍は鈍痛ですよね。これも何年も何年も続くわけだ、鈍痛との付き合いが。それから疼痛、からヘルペスなんていうのもやりましたがね、ツーンとくる痛み、しかもそれ顔面で僕はそれやりましたから、そういう鈍痛、疼痛、それから急性膵炎はこれは激痛ですよ。だからその人間のその体の痛みでは3つ最大の痛みがあると。一つがお産だそうです。これは僕は経験しようと思っても経験できませんけれどね。お産の苦しみ、それから心筋梗塞、これはきつ、あのものすごい激痛だそうですね。心筋、3番目がこの急性膵炎で、その急性膵炎になって、僕は京都の四条通り歩いている時に70代でしたけれどもね、それにかかってすぐ日赤に担ぎ込まれて検査したら末期膵臓がんだとこう言われたって診断が出たんです。その時はああこれで終わりだ、私は知らされませんけれど、女房はその終わりだと思った。で翌日になって誤診だって分かったんですね。簡単に誤診してくれるなよと言うと思うんだけれども、それで急性膵炎。だからその痛みっていうのは慣れて、今慣れていたんですね。するとその痛みっていうのは、その人間が生きているっていうことの存在感が非常に重いんですよ。もうものすごいその鉄を担いだようなですね、鉄の棒担いで重たい感じになってるんですね、その痛みと戦っている時は。それに比べて循環器系、今度は心臓と脳ですからね、この苦しみってのは非常に軽いなっていう感じですよ。病気には消化器系の病気と循環器系の病気があって、最後は循環器系がいいなっていうことを寝ながら考えてました。つまり呼吸が薄くずっとなっていって、それはろうそくの炎がだんだんこの消えていくっていう、これニルバーナっていうんですよ。お釈迦さんの涅槃っていうの、入滅っていうのは、ろうそくの火がだんだんだんだん細くなっていって、最後スーッと消える。ああ仏教の悟りは循環器系だとこう思った。でその他の病気は何だろうと。十字架的な死との戦いですよね。こういうとあんまり語弊があるからこれ以上言いませんけれども、なんとなくその存在の軽さっていうことをじっくり考えさせられました。でそれでやっぱり身軽にならなければいけないのかな、人間は。いろんな重荷を担いで背負って、その重圧に耐えながら50年、80年、90年の人生を生きる、これは人間の運命みたいなもんですけど、最後そこをどう転換するかっていうのは、いかにして身軽になるかっていう問題じゃないか。とは身軽になれない、もう本の山、使わないもの、つまりゴミ屋敷になってるわけです、ある意味では。みんなだ、それをね、捨てることができない。読まないことは分かっているのに、じゃあ積んでいる本は。 で私はもうこの30年ぐらいはどんどんどんどん本は処分してるんです。身軽になってる本から。で最後まで捨てることができなかった本、捨てるっていうかそこから離れることのできなかった本があるんですよ。親鸞さんの全集なんですよ。これだけは最後の最後残ってたんですよ。しかしそれもやっぱり迷いだと。問題は親鸞のおっしゃった内容なんであって、書物は別にもうね排泄物なんだから。これはそれでその後親鸞さんも手放しました。これは自分の教え子だから本当に手放したわけじゃない。ただそこから離れた。その時のなんていうか解放感ってのはないですよ。親鸞親鸞で私ここまで生きてきたわけです。86年親鸞さんのことで飯を食ってきた。その人の書物を最後手放すっていうのは本当に苦しかったけれど、手放した後スーッと身軽になった。この体験が大きかったですね。やっぱりこれ循環器系の病気を病んだからと。消化器系の病気で苦しんでいる時はどうもそういうことを考えもしなかったということが一つでありますね。でちょうどねその寝ている時に文藝春秋っていう雑誌がありますよね。あそこの編集部から第二の人生っていうのはこれから必要だと。日本人にはとにかく80歳90歳もう100歳の時代、100歳を超えた人が6万人っていうんでしょ。だからそういうその高齢社会、しかも子供が非常にどんどんどんどん少なくなって高齢少子化の時代だと。私は本当はですね、いや高齢少子化よりももっと本当のことは言えば多子少子化だよと。高齢者はみんな死んでいくわけですから、だからリアルに言えばそれは多子、多くの子、たくさんの人の子と子供がどんどんどんどん少なくなる。多子少子化といった方が現在の日本の社会状況を正確に映し出している言葉だろう。高齢化って言うとなんとなくごまかしているようなところを思っていた。でまあそれはそれとして、だからこそ高齢を迎える人々にとっての第二の人生のモデルっていうのはどうしても今必要になってきた。ところがそのモデルがどうもなさそうだと。急激に長寿化しておりますからね。でそういう話をまあ語って聞かせよくれとこう言われたもんだから、それで語ったんですよ。次の号に出ましたけれどね。でそのじゃあ第二の人生を考えるモデルはどこにあるか。で世界中至る所にあることはあると思うんですよね。一応働いている時代を超えてそれ以上次の時代をどう生きるかっていうことは、まあヨーロッパでも中国でもインドでもいろんなことが言われてきたわけですが、私はパッと最初に思い出したのはインド人。今から2000年から2500年前に書かれたインドのある法律書に書かれていた人生論があるんですね。でその時代って大体お釈迦さんと同じ時代ですよ。お釈迦さんと同じ時代にインドで最も古い法律書といったらいいのか、あるいは百科全書といったらいいのか、それマヌ法典という書物が編纂されておりまして、そこできちんと文字としてですね4つの人生ライフ、人生ステージっていう問題が論じられている。人間というのは4つの段階を経て最後を迎えるっていうのは理想的だと。で簡単に言ってしまいますと、第1のライフステージはこれは学生の段階だ、学生期とこう言って師匠について禁欲生活を送って、そして真面目な生活をする若い時代、修行の時代ですな。これが大事で、第2がそれが終わると今度は結婚をして家庭を持って職業について子供を作る社会的な生活に入るわけ。これは第2であります。で第3が大体そうやって家庭を作って経済的にも安定した後、今度は本当にそれまで自分がやりたいと思っていることを自由に家を出て 家を出るってことが必要ですね。まあ、家出ですよ。家出の時期。そして音楽が好きな人は音楽を演奏しながら旅をする。霊場が好きな人はお寺参りをする。あるいは林に入って瞑想の時間を楽しむ。とうとう、社会的な生活、家庭生活を送っているときはできなかったようなことをする。そういう第三の時期が来る。それを臨終期といって、林に住むと書くんです。林に入って好きなことを、余暇の時間を楽しむ。ご臨終の臨終じゃありませんよ、これはね。林に住むの臨終で。で、その中から本当にわずかな人が第四のステージ、遊行期という、これは聖者の聖の生活ですね。お釈迦さんのような生き方、あるいはインドではガンディのような人、これはもう全く自分の家族とか自分自身のことを忘れて人のために生きるという、この4つの人生を順々に過ごしてこの世を去るというのは理想的だという、そういう考え方がもう今から2000年前にインドで書かれていた。でそれをすぐ思い出しまして、やっぱりそれはこれからは80歳90歳平均寿命の時代になれば、日本でもその臨終期、家庭生活あるいは共同社会生活っていう段階の次の時代をどう生きるかっていうこと、まさに臨終期ですね。第三の臨終期をどう我々は見つけ出していくか、日本の伝統の中で、この現実の中で、これは最大の課題だろうって言ったようなことを語ったんですよ。で、それを語るには私自身の個人的なちょっとした体験が、私はしばしばここでも申しましたけれども、京都生活今年で大体30年になる。で80になった段階で、今年86ですから 5,6 年前ですけれども、京都の東山にですね、その夕日を眺める絶好の場所があるっていうことを知りまして、お寺なんですけどね、東山ですから東山36峰の一つの峰、清水寺から北の方にちょいと歩いていくと、峰伝いに行きますと、そのお寺に行くんですけれども、正法寺というお寺、正しい法の方です、仏法の方で、正しい仏法の寺と、名前はいいんですけれども、荒れ寺であります。もうボロボロの寺でありますが、昔は天台宗のに属していると、現在は自宗に、自主っていうのは教団の財政力が弱いかも、それだからかもしれませんけれども、ほとんど手が入っていない。そこの住職っていうのは変わった住職。何にも寺の手当てはしてないから。これは滅びるだけの寺なんです。ただ眺めだけは絶好なんですよ。東山。そのお寺から見る、眼下に京都市内が全部見える。目の前に京都タワーが、京都駅が見えて、そして御所が見えて、二条城が見える。その彼方に西山がずっと美しい山並みを見せて、でその西山の彼方に夕日が毎日のように沈んでいくんです。それからお月さんがまた素晴らしい、お月さんを見ることがある。で月見と夕日を見る絶好の場所だった。知る人ぞ知るで、そういう通人たちが時々集まって酒を酌み交わしながら月見をしたり夕日を眺めたりする、そういう場所があるんですよ。でそこで京都夕焼け塾っていう塾を作ろうじゃないかって、まあ仲間がいたり、お師匠なんかがいたりして、で何ヶ月かにいっぺんそこに集まって、夕刻から集まって夕日を見て、でお経をあげて、それからゲストを呼んでお話を聞いたり討論をしたりという、まあ、楽しい文化サロンみたいな、こういう今日のような小三寺、これ文化サロン的な要素もありますよね。 それはいつの間にか100名ぐらいやっぱり会員ができてしまいましてですね。ただね、108段の石段を登らなきゃそのお寺に行けない。108煩悩ですよね。私はもうだんだんその108登るのが辛くなってきてるんですよね。だから必死になって登るんですが、そしたらこのエレベーターつけるとかなんとかって言い出してるんですね。まあ、せっかくのそういうお寺にエレベーターなどつけない方がいいねとこう言いながらだんだん出来上がっているようでありますが、そのうちに私は足くじいてしまってますます登ることができなくなって、今ちょっと急転回を、だからまあ休業しておりますが、夕焼け軸はですね。でその時よくまあそういう仲間たちと話すんですけれども、夕焼け、夕日に対する日本人の憧れ、これここでも何度もお話ししたことがありますが、千年の点と万葉集の時代から現代に至るまで夕日信仰っていう日本人の文化信仰心の中心をなすものだということでしばしば言ってまいりました。で今日はまあそのうち3人の人間をちょっとご紹介しますとですね、万葉集の柿の元の人マラっていうのは、これはどなたでもご存知でありますが、であの人が奈良で作った、奈良の宇田郡というところで作った歌がよく知られておりますね。品菓子の野に限ろいの立つ見えて、降り裂け見れば月傾きぬ。冬ですね、限ろいが立つ、太陽が昇る直前の現象でありますが、太陽がさっと昇り始めてからずっと一日天空を移動して、夕方になると西二条山の彼方に太陽が沈んでいく。でその二条山の二つの峰の間に沈むのがちょうどお彼岸の頃であります。ついこの間そうでした、お彼岸。つまり東から太陽が昇り西に太陽が沈むって、この宇宙の動き、季節の動きと重なって、それが人間の人生のその姿と重なっている、こういう感覚がもうすでに万葉集柿の元の人柄の段階に出来上がっている。で千年経って今度は江戸時代後期の武尊、武尊は俳諧俳句であります。武尊の有名な句は、菜の花や月は東に日は西に、これもやっぱりそうでしょう、太陽は東の山から昇って夕刻西に沈む。ああ、千年の間柿の元の人麻呂から武尊まで落日の光景に深い関心を持っていた。ただこの二人がですね、その落日の彼方にどれだけ浄土を意識していたか、浄土をイメージしていたか、これちょっとわからないんですよ。で人麻呂の時代はもうすでに仏教が入っております。浄土思想も日本に入っておりますが、知っている可能性はありますけれども、あまりそれを歌の中には強く出していない。で武尊もまたあれ大阪の人ですから、大阪には四天王寺っていうところがあって、四天王寺は落日を見る、あれは名所と昔から言われている、聖徳太子が四天王寺作ってるわけですけど、あの四天王寺の西門から見た何話の海の彼方に沈む落日というのが、これも平安時代以降よく知られていた。だけど武尊という人は画家でもあるし、いろいろな仕事もした人でありますから、あまりその浄土っていうことを強く意識するような、そういう歌い方ではない。でこう考えてると、ちょうど人麻呂と武尊の中間の時代、10世紀を超えた時代に落日の彼方に浄土があるということ、美しい歌にした代表的な歌人がいることに気がつきます。それが西行ですよ、西行法師ですな。西行法師の有名なその歌がこういうのがありますね。山の葉に隠るる月を眺むれば、我も心の西にいるかな。山の葉に隠るる月を眺むれば、 我も心の西にいるかな。西行は坊さん、職業的坊さんだった。だから比叡山とか高野山で徹夜で念仏の行をしている。夜なんですね。で、夕刻から念仏の行が始まるわけです。修行の念仏行っていうのは、そうすると夕刻になりますと東の空からは月が昇る。で、一晩中ずっと天空を移動して明け方になって月は山の西の彼方に沈んでいる。昼と夜が逆転するわけですな。あの、今言った人間の武尊の場合と。で、ですから西行が歌ったのは太陽ではなくてお月さんが山の端に沈んでいく。お月さんが沈んでいくから落日とは違うけれども、落月とも言わない。で、それは当時の人は月を見る行、それから太陽を見る行、日相観月相観とこう言ってるわけであります。だけどここにその落日進行というものと、お月さんが明け方になって山の彼方、西の彼方に沈んでいくっていう、同じ浄土を目指してるっていうのは共通してるわけです。お月さんが沈もうと太陽が沈もうと、それは修行者西行とそうではない人間の武尊との違いであって、中身は同じだって。我々は最後はつまり太陽月の彼方、沈む彼方、西方に行くんだという、その背後には明らかに浄土思想というのもある。西行の場合はそれは非常にはっきりしているということですよね。そういう千年の歴史があることを思い出しながら京都夕焼け塾をやってた。宣伝するわけじゃないんですけれどもね、ほら一遍京都に行かれたらぜひこの消防士に行かれて、ただ108段登らなきゃいけませんよ。いいところです、とてもね。で、そこで私は先ほどの第二の人生を考える上で、この一つ私にとってはこの夕焼け軸っていうのは一つのモデルになると思って、で、人間としてのモデルというのは西行だ。西行という人はそれじゃあどういう生活を送ったのかっていう、あれは北面の武士でありますから、藤原氏の後期なんでですよ。だから歌人としても二十歳になっても知られていた、武道でも豪気な武士とこう言われて、だから体はがっちりしている。で、歌の世界非常に優れた歌を歌って、尊敬もされている。で、その人が結婚をして娘さんが一人いた。ところが23歳になった時、それをスパッと捨てて出家をする。だ、彼が出家をする時には娘が自分の足元にまとわりついてきて泣き続けたという。それを足げにして家を出ていった。これは西行の出家の物語ですよ。事実かどうかは別としましてですね。で、以来ずっと比叡山高野山に修行する。修行する内容というのはじっと瞑想をしているわけじゃない、本を読んでるだけじゃない、そんなことしてないでしょう、おそらくあんまり。彼がやったのは高野山では下級の坊さんたちがやっている遺体の処理、死者が出るとその死体を埋葬したり供養したりという仕事をやっている。もうほとんど最低のダークワークですな、今で言うと。この仕事をやって、で、歌の世界、古典の知識、こういうものをちゃんと備えた教養も積んでいたでしょう、それはね。それから山を降りて、今度はあれですよ、諸国巡礼の旅に出ておる。で、彼が好きなのはあれですね、桜でした。で、吉野にしばしば行っております。その歌がもう世に知られていたので、当時の勅撰和歌集新古今集に一番たくさんの歌が選ばれているのは西行なんですよ。で、選んだ人が誰かというと、当時の貴族王朝のそのリーダーであった、文学的リーダーであった藤原俊成、藤原定家という親子である。 で、その背後の財政的な背景にいたのが後鳥羽上皇。天皇権威というものと藤原の政治権力というものをバックにしたそういう政権ができている。でその代表的な文化人によって支持されたのが西行ですね。で一番のこれは歌の名手であると言われた人ですよ。にもかかわらず彼はそれを将来の出世を約束されているにもかかわらず捨てて出家をした。まさにこの第三臨終期を主体的に若いうちに選んだ男ですよね。しかもそういう普通の坊さんがやらないような社会事業的なそういう仕事をやっている、社会福祉的な仕事もやっている。だから当時は平家によって奈良が焼き討ちにあって大仏が焼け東大寺が焼けている。だから再建する運動が起こっている。再建するその大プロジェクトのリーダーが長元という当時の偉いお坊さんでありますが、その長元さんに頼まれて金をちょっと集めてきてほしいよと言われます。はいよって言ってばっかりそう言って肝心ひじりになって東北の奥州まで旅をしている。藤原秀衡に会って平泉で、であそこにはお金金がたくさん取れたところであります。だからその金色堂なんていう堂を作ることができた、あそこの藤原三大政権っていうのは。でそこに行って寄付金いただいて帰ってきて、それで長元に与え、それで奈良の復興にもあれは協力してるんです。でそういうことをやったりやっているかと思うと、時々伊勢神宮に行ってですね、伊勢神宮の神官たちに和歌を教えている。もうすでに出家をして坊さんの姿をしておりますから、伊勢神宮にお参りすると内垣までお前は入っちゃいけないと言われてる坊さんだから。で外で拝んで何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさりな涙流れるって有名な歌作業で作ってる。だから仏教の本山だろうと神道の神社だろうともう構わず出かけて、だから宗派教団に関わりなく、しかもそれで出家のそういう身分をそのまま保ちながら和歌の道を捨てない。これが臨終期の理想的な姿じゃないかと私なんて思ってるわけですよね。つまりその芸術の世界と宗教の世界二股ですよ。美の世界と信仰の世界、これも二股ですよ。両方とも必要だっていうか、これがまあ西行が実践してその二つの世界を生きながら見事に花を咲かせた人 でしかも死ぬ時はこういう時に死にたいっていう歌を作っている。これはまあ皆さんよくご存知の願わくは花の 下にて春死なぬその如月の望月の頃、旧暦の2月16日に死んでる。これ桜の季節ですよ、満月ですよ16日だ。本当はその1日前2月15日に入滅したかったんだろうと思うんだよね西行は。なぜならば2月15日お釈迦さんが亡くなった日だから。だけどだんだん恐れ多いと思うようになったんでしょうな、1日ずらした。だから私の妄想だからあんまり本当にしないでください。だけどお釈迦さん2月15日西行2月16日ですよ、桜の季節ですよ、満月の日ですよ。まあ、この辺が歴史の面白いところですね。西行のなかなか奥深いところで、そういうことを妄想したり想像するのは生きるっていうことだと思う。第二の人生を生きるときはそういう妄想と幻想と想像の中で生きるっていうことでもあるんだよねと私は思う。だからこれからの第二の人生はやっぱり西行をモデルにした臨終期っていうことをこの我々の社会で作り出していくことが必要ではないのかとこう思って、でその時に図らずも思い浮かんできたのが、この西行の生き方と全く同じ生き方をしようとしたのが親鸞聖人だとそう思ったんです。誰もこんなこと言った人おりませんよ。で本当は暮らしっていうことを中心に考えたらですね、 この西行の生き方と親鸞の生き方と非常に近いってことが分かるんです。なぜならば、あの有名な言葉があるでしょう、悲僧悲俗っていうの。親鸞は20年間出家をしてから比叡山で修行しております。どんな修行をしたのかってよく分からない。夢中になって勉強したんです。漢籍を読んだ、仏典を読んだ、読み尽くした。それであの教行信証なんていう難しい書物を作りました。ところがやがて法然という偉い坊さんがいるっていうことに気がついて、法然の門に入ろうとする。法然と親鸞の間に20歳ぐらいの年齢差がある。で先に法然はもう山を降りてしまった。で山の上で修行しながら、あの今の、上院のあるあたり、あの東山大谷、あの辺りで親鸞は、法然は伝道活動を始めて、山上からじーっと見ているわけです。親鸞は、ああ俺はあの法然さんのところに行く、念仏だけで人間は救われるんだっていうあのお考えに自分はやっぱり従っていきたいと、こう思ってついに20年後山を降りるんですね親鸞。で法然の門に入る、念仏だけで救われる。でこれが旧仏教から弾圧されて罪に落とされて、さあの小田の浜越後に流されるわけで、でその流される過程でおそらく自分の人生を反省されて、ああ俺の人生というのは悲僧悲俗だと、半分僧侶のだけど、半分僧侶だったのが罪に落とされたからもう僧ではない、だから非僧にあらずとこう言ったわけです。じゃあ単なる俗人になったのかっていうと、そうではないよ。俺はいくら罪に落とされても、俗人の生活を強制されても、法然さんの教えによって念仏で生きていくと、その信仰にはいささか曇りはない、むしろ確信が深まったぐらいで、だから俗ではない、単なる俗人じゃないよ。これが親鸞の言う悲僧悲俗っていう生き方なんですよね。それは西行の生き方と同じじゃないか。西行も出家をしております。いや単純な僧かってそうじゃないよと、俺は和歌の道は絶対捨てないよとか言ってるわけで、当時の正式のお坊さん方っていうのは出家の生活を純粋に続けるならば、そんな芸術とかなんとかっていうのは手を出しちゃいかんっていうこという人が非常に多かったわけで、だから単純なそうではないよということで、和歌の道をずっと続けていくわけで、和歌を作り続けるわけ。それじゃ単なる俗人かっていうとそうじゃない、やっぱり道を求めていく、そうなんだと、出家そうなんだと。これ親鸞と西行の生き方って暮らしの面から見たら全く同じじゃないですか、そう思いませんか。しかもですね、西行と親鸞の間の時代差、生没年を比較すると50年しか差がない、西行と親鸞の50年、同時代者と考えていいんじゃないでしょうか。だから私はもう86でありますから、今の30代の青年と同時にこの時代生きてますよ。で議論もするにしますよ。で共通する意見もあれば違った意見ももちろんあるわけだけど、それは本当に生き生きと付き合うことのできる、そういう時代人、同時代人だと思いますね。だから同じような考え方を持っていても不思議じゃない。悲僧悲俗は何も親鸞が初めて発明したもんじゃないよと。ところがもう一面、親鸞にはですね、大事なことがあって、それはご自分の師匠は法然なんですよ。じゃあ法然と親鸞の間はどういうことになっているの。師弟の関係で非常に緊密な信頼関係、尊敬関係にあるわけですね。ところがですね、暮らしっていう線からいきますとまるで違う世界を生きている。ここ大事なところですよ。法然は当代随一の自戒僧と言われる、戒律を守った僧だって言われる。だから自戒僧っていうのは結婚はしない、肉食はしない、肉食最低は絶対しない、その徹底的に戒律を守った自戒僧として知られた人です。それで尊敬された、多くの お弟子さんが集まった。これは非常に数が少なかったと思います。あの時代本当に少なかったと思う。ところほとんどの当時の比叡山高野山を中心とするお坊さんたちはみんな無改装破改装だってことになって隠れて奥さんを蓄え蓄財目かけっていうか、それから隠れて肉食をしている。それは鹿とか獅子の肉を食べている、鳥の肉を食べて、これ普通が普通のお坊さんはこれだ。だから隠れたその肉食斎体祖というふうにそういう記録がもうたくさんあるわけで、これはもう今日の歴史学が本当に明らかにして、自戒僧という第一人間の類型、破戒僧無戒僧という第二の人間類型、それに対して親鸞は第三僧でもなく俗でもないという第三のパターン類型を作ったと、こう解釈できるんですよね。で、あの親鸞さんは結婚もし子供も作り家庭も持ちそういう生活をして正直にそれを告白した人です。あの人はその正直に告白する過程から改めて出来上がったのが親鸞的な生き方であって、それが先ほどの西行の生き方と全く同じではないか。法然と親鸞は非常に緊密な師弟の関係なんだけれども、しかしそれは僧の世界における関係であって、普通の人間としての暮らしのレベルに立った時はまるで違った世界を生きていたということになるわけですよね。でここはあまり言わないんですよ。言われてこなかったんです、ここのところは。だから本当は親鸞の本当の姿っていう歴史的な姿、現実の姿に迫ろうとすれば、むしろ西行と比較すべきなの。だから法然、親鸞、西行、この3人の関係というのは、これからの仏教の在り方、あるいは宗教の在り方を考える場合、非常に重要になってくると思うんです。どれがいいとか悪いとか言ってるわけじゃないです。でとりわけ、日本の社会というのは、今、先ほど来申しましたけれども、高齢社会。80歳、90歳、100歳の時代だと第2、第3、第4の人生が必要になってくるかもしれないわけですね。その第2の人生を考えるにあたってです、まずインド人が考えた臨終期っていう考え方が必要だろうということを先ほど申しました。それにピタッと合う生き方のモデルになるのがまず西行だ。西行ならば当然親鸞さんがもう一つ原点として出てきていいんじゃないかということになります。それは決して法然さんを排除するわけじゃない。人間類型にはそういう3つの類型があるっていう、それ時代の全体像っていうものを頭に置くことが必要だろう。そのためにはですね、今までの歴史の考え方、その枠組みがどうもやっぱりおかしいんですよ。宗教史とか仏教史、鎌倉仏教の歴史なんていう書物はたくさんありますよ。その中でですね、法然親鸞のあの時代のお坊さん方のご修行、その信仰の内容を論ずる中で西行は一度も出てこない。同時代ですよ。材料はたくさんあるんですよ。一度も出てこない。ところが西行っていうのは平安時代からの和歌の伝統の中で重要人物だということはみんな言っている。これは文芸史の世界では、文学史の世界では、これは必ず人丸から始まって、それこそ紀貫之、これは古今集ですよね、新古今集の春勢定家とこうなって、で西行と来るでしょ。その中に親鸞法然の名前一度も出てこない。この教育おかしいと思いませんか、皆さん。それは思想とか精神とか何とかって難しいことを中心に歴史を見ていくとそうなるかもしれないけれども、人間の暮らしっていうことに視点を置いたとき、それは第二の人生、人生そのものを前提にしてものを考える、当然出てこなきゃならない。同時代の人間がどういう暮らしを立てていたか、これやっぱりね、明治以降の近代教育のこれは一つの問題点。 ですね。私は近代教育がいけないと言ってるわけじゃない。それ時代区分というのも必要かもしれないけれども、その時代区分とか縦割りの人間の歴史の見方っていうものが、暮らしの実相というものをきちんと正面から見ることを曇らしてきた。でそう考えた時、やっぱり第二の人生、我々の高齢化社会を生きるための人生を考える場合、西行親鸞のこの軸、これはますます重要になってくるだろうと思ったんですよ。でそのキーワードになるのは非相非俗、性にあらず俗にあらず、信仰だけにあらず芸術だけにあらず、この二股ですよ。これあんまりいいことのように言わないんだよね、ダブルスタンダードだなんて言葉を持ち出してきて。そうじゃないんですよ。西洋のものの考え方っていうのは、真善美といって、真っていうのは宗教的な世界、善っていうのは倫理的な世界、美っていうのは芸術的な世界、それはそれぞれ別だとこう言ってるわけ。関連はするけれど別の領域のものだと、真善美と分けて。カントの哲学なんてみんなその考え方に立ってますよ。ところが日本の歴史っていうのは、宗教でも芸術でもですね、あるいはその道徳的な世界に関しても、こういうふうに三つの領域をきちんと分けることはできないところがある。それは正しいものは美しくなきゃならない。美しいものは必ず良きものである。良きものは美しくて正しいと。つまり真善美が一体になっているってところがありましょう。日本人の美意識、宗教意識っていうのは、そういうあんまりそれぞれの独立性っていうものを認めたがらない、そういうところがある。だから宗教も芸術ともに、信仰も美、これもともに受け入れて、でそれが豊かな生活を作り出していく。豊かな思想じゃないんですよ、豊かな思想を生み出していくっていう。だから思想じゃなくて人生を作る、生活を、暮らしを生み出して、と私は思うんですよね。でこれからやっぱり法然親鸞という考え方もいいけれども、西行親鸞という軸を考える。でここまで来たら、もう一人大事な人物がいるぞということが出てきた。それが芭蕉ですよ。芭蕉も全く同じじゃないのかってうっと思うようになった。これはね、原因があるんです。人丸と西行の間、だいたい500年、400年か。西行親鸞の時代から芭蕉まで、これが500年。長い長い時間が経っているようなんですよね。だけどね、芭蕉もまたいろんな旅に出て俳句を作って、でその時の姿は全部出家僧の姿をして、芭蕉で自分の弟子たちを全国回っていく、その行き先々でお坊さんの扱いで生じ入れられているってケースが、自分は古事記僧だ、小もかぶりだという若者、あの俳句を作っております。あの出家願望っていうか古事記願望がありますよね、芭蕉には。旅から旅の聖の生活です、ほとんど。これはだから日本全国歌枕芭蕉のゆかりのところに行きますと、銅像なんか当たって、石像なんか当たって、みんなお坊さんの姿してますよ。でその芭蕉がですね、あの野ざらし紀行っていう旅の紀行文を書き残しており、これ有名なもんで、奥の細道を書いた10年ぐらい前です、初期の旅行記ですね。で江戸から奈良、京都、美濃、そういうところを回って帰ってくるまでの名文を連ねた旅日記でありますが、この野ざらし紀行という旅日記の最初のところにですね、こういう言葉を書きつけております。芭蕉ですよ。僧にして塵あり、僧にして塵あり、僧って自分は姿はお坊さんの姿をして、だけど塵あり、体の中が煩悩だらけだ、塵だらけだ、そうだけれども塵だらけだと言って、毒の毒だ、こう言ってるわけ。 それじゃあ俗人なのかっていうと、俗にして髪なしとか言って、髪の毛はない、僕の頭みたいなもんだ。場所はちゃんと刈り取ってるっていうわけですよね。自然ハゲじゃないんですよ。でそれは剃髪をするっていうのは出家になる、信仰の道を行くっていう決意を示しているわけでしょ。これやっぱり僧にあらず俗にあらずと同じことじゃないのかと。西行が求めた生き方と同じじゃないかと。親鸞の求めた生き方と全く同じじゃないかと。ことで西行、親鸞、場所ってのは一直線に結ぶ。生活のレベル、暮らしの目線で見るとですね、芭蕉の時代もうすでに親鸞の名前は知られておりました。本願寺教団はもう押し申されぬ大教団になって、15代8代蓮如上人が出ておりますから、歎異抄も改版されている。これは秘密で誰しも読めるような状況ではなかったかもしれませんけれど、その気になれば知識人は読むことができる。で芭蕉の知識っていうのは中国の古典漢籍から仏典からも非常に広い範囲にわたっております。東延明、李白、徒歩の詩なんかも全部そらんじて、それを自分の俳句の中に生かしておりますよ。東西古今の知識ほとんど通じているようなところがありますね。最高の知識人の一人であります。親鸞を知らないはずはない、知らないはずがない。芭蕉が親鸞の言っていることと全く同じことを言っていた。これはなぜか、この問いですね。その問いも従来の仏教史とか宗教史の歴史の中には全く出てこない。芭蕉出てきませんよ、本願寺史に。そんなバカなことがあっていいのかって言いたくなるほどですね。親鸞の考え方の一番大事な考え方について関連がある思想を説いた、生き方を実践した芭蕉が出てこない。どういうことか、これが縦割りです。先ほど言った宗教史や宗教史、仏教史や仏教史、文芸史や文芸史、俳諧史、和歌史、無限に縦割りになっていくわけですよね。俺はその平安時代の専門家だから江戸時代知らんと、和歌は知ってるけど俳諧知らない、そういう専門家ばっかりになってしまったわけですよ。源氏物語は知っているけれども、それ見のは知らない、奥の細道のことは全然関係ない、関係ないで通るわけですよ。それではね、日本人がこれから直面して第二の人生を送るための有用な材料は埋もれたままっていうことになってしまいますね。これはやっぱりね、総力を挙げて物の考え方を変えなきゃならないところへ来ている。だけどそれどころじゃないですよ。ミサイルがどこから飛んでくるか分かりませんからな、最近は。だからこの辺でやっぱりもう選挙の季節が近づきましたけれども、人間の人生をどう考えるかっていうことと、北朝鮮をどう考えるかっていうことは、同じ比重だぐらいのことは考えなきゃいけない。もう肩肘張ったような話になりましたけれど、ちょっと興奮しましたからね、脳梗塞の可能性が多少出てきて、左足がだんだんチクチクチクチク痛り出してきましたから、今日はこれで失礼をさせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、それじゃあお疲れ様でございました。ちょっと背伸びしましょう。